出エジプト記の19章9節から15節までです。出エジプト記19章9節から15節。すると主はモーセに仰せられた。見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。彼らは三日目のために用意をせよ。三日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りて来られるからである。あなたは民のために周囲に境を設けて言え。山に登ったり、その境界に触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺されるか刺し殺される。獣でも人でも生かしておいてはならない。しかしお羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登ってこなければならない。それでモーセは山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を洗わせた。モーセは民に言った。三日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。いよいよ神の山に民が到着し、そして、昨日の箇所ではまずその神様と民が結ぶ契約のその直前の、最終確認をしました。本当にあなた方は私と契約を結ぶ気があるのかということ。でもし契約を結ぶということであるなら、私はあなた方を国々の民の中にあって宝として、そしてあなた方を祭司の王国、聖なる国民とすると言われました。まあ、ただし、聖なる国民、祭司の王国となるからにはそれなりの責任が付与されるということです。民は口を揃えて、私たちは主が仰せられたことを皆行いますとこの時言いました。でそれでその言葉をモーセが主に持ち帰ります。主はモーセに仰せられます。私は濃い雲の中であなたに臨むと。あらかじめ主はですね、自らどのように望むのかをモーセに告げられます。いつもでしたら主はモーセ自身に現れて、そしてモーセと話をして、モーセがその主から聞いた言葉、それを民に告げ知らせるということですけれども、しかし今度はこのシナイの山、シナイの荒野のこの神の山において、主ご自身がその濃い雲の中において現れ、そして主ご自身がモーセと話をするのを、それを民が聞くことになるんですね。私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためであると主は言われております。主はモーセと語る、その語る声を、語る様を民は聞き、また見るんです。そして いつまでもモーセを信じることができるようにするためです。でそこでそれに備えてですね、それが第3日後なんですけども、主はモーセに語られます。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。彼らは3日目のために用意せよ。3日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りて来られるからであると。主の御前に出るときは自らを性別しなくてはなりません。そして主は人々が身を清めて性別し、そして主に対して心を開くとき、主はこの濃い雲の中で現れると言われます。第二歴代史においてもソロモン王が神殿を奉献したとき、祭司たちが聖女で仕えて、そして賛美をして性別した祭司たちが賛美をしたとき、栄光の雲が現れました。第二歴代史の五章を開きます。第二歴代史の五章の13節から6章の2節まで、第二歴代史の5の13からお読みします。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこでこの私があなたの王様になる宮を建てました。あなたが常しえにお住みになるところを。ここでソロモンが主は暗闇の中に住むと仰せられましたとありますけど、この暗闇というのは、黒雲と訳すことができます。黒い濃い雲です。祭司たちが、また歌うたいたちが身を清めた、性別しております。11節の方に書いてありますね。祭司たちが聖所から出てきたとき、列席したすべての祭司たちが各組の務めの順序に関わらず身を性別したと。でまた、12節の方でも、歌うたいあるレビ人全員も白い雨布を身にまとっておりました。身を清めていたんです。このように身を清めてから主に出るべきなんです。身を清めないまま主の御前に出ること、それはその身を滅ぼすことになってしまいます。身を清めて、そしてこの祭司たち、レビ人たち、歌うたいたちが主の御前に出て、このラッパやまたシンバルなどで、また歌声で主を賛美するとき、栄光の雲が、栄光のその主の臨在がこの場所に現れるんです。この神の山のふもとにおいても、その主の臨在が現れる。私は濃い雲の中であなたに臨むと主は言われておりました。でそこで、主が、あなた方は身を性別しなさい、自分たちの着物を洗いなさいと言われます。3日目のために用意をしなさいと言われます。そして主のお許しの前にですね、 山に登ってはならない。今日その山と、麓との境界に触れないように注意しなさいと言われます。この山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。手を触れてはならない。そのような山に登る者、手を触れようとする者は、それは殺されなくてはならないとあります。主の聖なる領域へと身を性別しないまま、まだ主のお許しがないまま、そこに触れる者は殺されなければなりません。で、しかしですね、お羊の角が長く鳴り響くとき、そのとき彼らは逆に山に登ってこなければならないんです。この第三日の身を清める神様の時が満ちるまで、身を性別する期間が過ぎるまで、すなわちお羊の角が鳴り響く時まで、その時まではその主の聖なる山へと登ってはならない。ただしお羊の角が長く鳴り響いたならば、山に登ってこなければならないんですね。お羊の角、イエス様は誠の子羊です。お羊の角、角というのは栄光を聖書では意味しておりますけども、イエス様はキリストの栄光が現れ、そしてキリストの印、キリストのサイン、ゴーサインが出る以前までは、人々は神に触れることはすらできないんです。神の臨在に触れたら、聖なるその趣に触れたら死ぬしかないんです。しかしイエス・キリストを通して私たちは初めて神様の身元へと登ることができるようになるんです。黙示録のですね、7章の方を見てみたいと思います。黙示録の7章、13節から17節までお読みします。黙示録の7章の13節から。ちなみにこの黙示録7章はですね、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆たちが白い衣を着て、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立って賛美している場面です。7章の13節から。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな困難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アーメン。ここに書かれてありましたね、衣、自らの衣をいかにして白く清くするか。それは子羊の血で洗って白くし清くするんです。私たちも主の御前に出るときは、そのまんまでは救いを得ません。私たちの衣は汚れたまんま、そしてその衣を白くするのは唯一子羊の血を洗って白く清くできるんです。そして彼らは主の御前に出て主を賛美します。そして主は彼らの上にですね、幕屋を張られます。エジプトを出てきた民は 昼は雲の柱、夜は火の柱で、そしてその昼の雲の柱は民を太陽の炎熱から覆うためだと、いすぞやの学びでしました通りですけれども主は彼らをどんな炎熱からも守ってくださいます。この白の枝を手に取った多くの人たちは、彼らは大きな困難から抜け出てきた者たちです。エジプトという困難から出てきた人たちも、彼らはまず衣を洗って、そして主の御前に出なくてはなりません。そして彼らはエジプトを出てきて、荒野においてももはや彼らは飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことがありませんでした。そしてこの黙示録におけるこの人たちも、もはや飢えることも乾くことも太陽もどんな炎熱も打つことはないんです。なぜなら彼らには誠の牧者がおり、そして命の水の泉へと導いてくださるからです。エジプトを出てきた民も、ね、泉に導かれてきましたね。誠の岩がイエス・キリストが彼らについていて、そしていつでも水を彼らに必要な水を与えておられました。さてモーセがこの主から命じられたことを民に告げ知らせるために山を降りてきた時、モーセは民を清別し、そして自分たちの着物を洗わせて、そして言いました。3日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならないと。で、ここで女に近づいてはならないとあります。女、それは男にとっては夢中にさせるものであり、また助け手でもあります。第一コリントの7章を開きたいと思います。第一コリントの7章。1節から6節まで。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。以上、私の言うところは容認であって命令ではありません。で、パウロはここでですね、男が女に触れないのは良いことですとありますけれども、しかし、それだと情欲が芽生えてサタンの誘惑にかかって自制力を欠いてしまうというようなことがないために、不貧困を避けるために男はそれぞれ自分の妻を持ち、また女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいと言われております。ですから、男性にとって、女性、また女性にとって男性、それは、本当に求める相手のものですけれども、しかしですね、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れること、それもまた大切なことです。自分が夢中になるものを神様に会うことに備えて合意の上でしばらく離れること、それもまた時には必要です。これは何も男にとって女、あるいは女にとって男という対象に限らず、皆さんにとって夢中にさせるもの、 例えばテレビドラマが好きな人だったらそのテレビドラマを避ける、食べること、コーヒーが好きだったらコーヒーを避けるとか、まあそういったことですね。神様に専念するために自分の好むことをしない、まあ断食ですね。神様の御前に出るとき、神様の御前に専念するためにあえてそのようにすることによって、自らをただ神様に心を集中させるということによって、そしてますます神様との相対する時がさらに祝福され、さらに恵まれたものとするために、そういうふうに、まあ、モーセは、ね、女に近づいてはならないということを言ったのでしょう。皆さん自身もですね、自らを清める時、神様の御前に出るために自らを清め、自らの好むことをせず、そして自らの衣を子羊の血潮によって洗って清くするのであれば、この第三日目に備えることができるようになります。イエス様は、ね、死んで三日目によみがえられましたね。人々は自らの行い、自らの好むことをやめるという3日間の死を経て、そして初めて神様の御前に出ることができました。皆さんも自分自身を清めてですね、良くないことを離れるのであれば、皆さんは神様から尊いことに用いられるようになります。最後に第二手元の2章を開きたいと思います。第二手元の2章の20節から22節まで。第二手元の2章20節から22節。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用いられます。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっということに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。アーメン。ここにおいてたっといことに用いられるために自分自身を清めなさいとありますね。皆さんがもし何か主の御用に立ちたい、お入り用になりたいというのであれば、まず自分自身を清めるべきです。そうするならばたっといことに用いられます。21節に、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるならと、ね、これらのこと、それはこれの直前に書いてあるんですが、例えば14節には、聞いている人々を滅ぼすような言葉についての論争などをしないようにとありますね。まず言葉についての論争、それから、16節には俗悪な無駄話を避けなさいとありますね。だいたい、これらのことを離れなさいと言われているのは言葉についての論争、俗悪な無駄話などなど、まあ、そういったものはガンのように広まって、ヒメナオとピレタはその仲間ですと17節にあります。そういうふうに人々を陥れるような言葉の過ち、それらを注意して避けることによって自らを清めていくのであれば、その人はたっといことに用いられと、そしてたっとい自らを清めるのであれば、あらゆる良い技に間に合うような器とされていきます。そういうわけで主の御前に出るときはまず自らを清めるんです。最も皆さんを清めるものはイエス様の血の力です。子羊の血です。 それによって皆さん自身を洗い清めること、そして皆さん自身で気をつけるべきは唇から俗悪な無駄話を取り除くこと、ね、エペソ書にもなんか下品な冗談を避けなさいと書いてありましたね。特に唇による、災い、それを取り除くべきことです。この荒野の民は3日間このようにして自らを清め整え、そして主の現れるのを待ち望みました。皆さんも主の御前に出るときはどうか自らを清めて、そして主の御前に出るにふさわしくなってから、自らをそのようにして努力してから主の御前に出る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この荒野の民が3日目に主の御前に出ることに備えるために、まず自らを清別し着物を洗うことを見ました。そして山にその時が来るまで子羊の、お羊の角が鳴り響くその時まで決して山に触れてはならないこと、そしてお羊の角笛の時が来たら山に登らなければならないことを見ました。主よ、私たちもあなたの御前に出るにふさわしく整えられるために、まず私たちの行い、我が行いという衣を子羊の血潮によって洗い清めることができますように、自らを清別し、ことさらこの唇による災いを取り除くことができますように、そしてあなたの御前に自らを整え、あなたの御前に出るにふさわしくなり、またあらゆる良き技に用いられる有用な器となることができますように、自らを清め整える私たちでありますように、今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、誠の子羊であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父